私は愛情と情熱のままにコーチングできる。銀行のローンや残高を気にしなくてよい。マイケル・チェイカ、 NEC グリーンロケッツ統括ディレクター・オブ・ラグビ
ー。藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。本日のゲスト、リーグワン NEC グリーンロケッツ統括の左のプロップ、キャプテン滝沢素直さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月を振り返ります。本年7月、ジャパン、フランス代表とテストマッチを行うことが決まりました。まあ、ずっと噂はあったんですけれども、ようやく発表されました。来年のワールドカップのホスト国、そして今こう最も勢いのある代表でもあるフランスと7月のその2日、愛知県のトヨタスタジアムでまず対戦、その後もう1試合を行うことも明らかになりました。それからジャパン、ディフェンスコーチ、元ニュージーランド代表オールブラックスの監督でもあり、イングランドのまあディフェンスのコーチもしていたジョン・ミッチェルさん、就任が決まりました。これちょっとニュースですね。まあ、テストマッチに向けた合宿から合流を予定しているということです。ジョン・ミッチェル、2003年のワールドカップでオールブラックスを率いました。それから2018年から2021年、エディ・ジョーンズさんのイングランド代表のディフェンスコーチを務めました。2021年突然辞めて、まあ、非常にこれも大きなニュースとなったんですけれどもね。その後イギリスの、まあ、ロンドンのタイムズという新聞の、まあ、リポートによると、イングランドのキャンプの休日の日ですね、休みの日にジョン・ミッチェルさんが、まあ、息子があのクリケットのこうイングランドでプロの選手で、それを見に行こうとこう出かけようとしたら、そのエディ・ジョーンズさんが引き止めて、まだ今日仕事があると言った。いや俺は行くと、まあ、そこで何かこう感情が衝突したという前の報道はありました。本人には聞いてません。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝く桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。本日のゲスト、 NEC グリーンロケッツ統括のキャプテン滝沢素直さんです。新しい、まあ、リーグワンシーズンのこう真っ只中、忙しい時に会えて嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1月8日に開幕して、まあ、左プロップ背番号1キャプテンこう出場を続けてるんですけれども、いわゆるこの感染症の影響で中止、3試合ですかね、中止もあった。で強いチームともぶつかった、まあ、なかなか白星を得られない、簡潔に言うと苦しい状況にこう外から見えるんですけど、率直なところキャプテンとして今どういうことを考えて、
まあ、苦しい状況ではあるっていうのは、まあ結果だけ見るともちろんあのそういう状況ではあるんですけど、チーム内ではそこはまあ受け止めて、で、まあ、コーチも選手もまあスタッフ全員がじゃあ次どうすれば良くなるかっていうところにすごくフォーカスして、まあ、準備できているかなと思います。
攻撃にこう入るとなんか悪くないなというのは私の印象なんですけど、
まあ、もうおっしゃる通りで、結果だけ見ると点数はまあ取れてるのかなと思います。ただまあそれ以上に取られてるっていうところは、その前の前節からちょっとそういうところは大きいよね、それがまあ原因だよねっていう話はできているので、まあ、そこから少しずつ修正して、ブルーレブズ戦ですか、うん、ではあのそういうところは少しずつ修正できてきてるっていう感覚は持ってます。ただまあやっぱりその反省をじゃあ次の試合で一発でその解決して もうゼロに持っていけるかっていうほどやっぱりラグビー甘くないので徐々にっていうところではあるんですけど、まあでもその中でも手応えと結果もまあ少しずつついてきてるかなというところは実感としてあります。
で、あの滝沢さん、私の方から略歴をまず紹介します。1986年9月30日愛知県の出身です。愛知県立千草高校、千にこう種と書くでラグビーをこう始めて、チームは1年生の時は花園に出たんですけれども、その後は清涼商業などに阻まれてなかなかこうそうはいかなかった。3年の時はキャプテンですよね。
はい、そうです。
で、その後なんか成績が優秀で、早稲田大学の理工学部機械工学科にこう進みます。でそこから、まあ、いわゆる体育会のラグビー部に入る。在学中出場したという記録では大学3、4年と大学日本一になっている、まあ、日本一になった人ですね。で21歳以下日本代表、それから23歳以下の日本代表にも選ばれた。で2010年大学を卒業後一旦リクルートに入って、確か賃貸物件の営業を励むも約4ヶ月で退社して NEC に入り直して、でトップリーグでプレーをこう続けたということですね。そして2014年一度 NEC でキャプテンしてますけれども、昨年ですね2021年の秋深まった頃キャプテンに指名をされて、でその前9月にプロ選手になったという経歴ですね。
はい、そうです。
で最初に聞きたいんですけど、あのその子誰もが印象的な髪型はこういわゆる天然なんですか？
これはもう完全にあの天然の何もしてないパーマもかけてないですし、
高速の厳しい学校だと証明書がいりそうな
そうですね、まあ、高校時代は短かったんでうちの高校は自由だったんで、どちらにせよこれで行ってても何も言われなかったとは思うんですけど
今いくつかのこう問題がありまして、先ほど私 NEC グリーンロケッツ統括って言ったんですけど、これまあ東葛飾の略なんですね。あの千葉の東京寄りのこう地域をもともと東葛飾ってかつて呼んでいて、まあ今も呼ぶんですけれども、で今は松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷かな、個人ですか。
なんか諸説あるというか、統括をどこまで入れるか
なかなか難しいですね、
らしいですけど、
まあ、今言ったあたりの、
はい、そうです、あのエリアとしては、
まあ、そのエリアのことなんですね。でこれが統括なのか統括なのかっていう砂岩トス問題なんですけど、我々は砂岩トスか砂岩トスかっていう、
はい、僕たちは統括エリアと言ってるので、まあ、グリーンロケツを称するときも NEC グリーンロケツ統括というアクセントであの言ってます。
非常に大切な情報を得ましたで、まあ、あの今からいろいろ聞いていきます。まあ、やっぱり何といってもこう三部制でこう全部が24チームの新しいリーグができて、でそのグリーンロケッツはもう、まあ、トップのところに入ってるわけですけれども、はい、これ実際始まって戦ってみて、はい、こう率直な印象ってどうですか、新しいリーグ。
いやもう新リーグはやはり興行というか、うん、エンターテインメント性というかがすごく強くなってるなっていうのが本当に個人的な印象です。やはりあのホーム&アウェイがあって、ホームチームがそのホストとしてゲームをあの盛り上げているっていうのが本当に強く、まあ、今までその、まあ、サッカーであったり、まあ、バスケットボールであったりで見たことのあるようなホームチームがすごくこう入場するときは盛り上げられて、アウェイのチームの選手が入場するときはもういつ入ってきたのかわからないぐらい あのそういう、まあ、歴然とした差をつけられるというか、まあ、そういうところにすごく面白さというか、すごくホームでやるときの意義を以前よりもより感じるようになったっていうのが僕の印象ですかね。で
今こうあまりね観客も大声を出したりできない中で、それでもこうそういう熱をこう感じる。でもう一つはそう、決してこう観客がものすごい伸びてるわけではない。これはまあいろんなパンデミックもこの感染症の問題もあるし、こう真冬に序盤があるっていうのはまだ慣れてないんですね、みんな。だけどもやっぱり選手は変わったってことを感じるわけですね。
もうあの、うん、選手としてはリーグの違いをかなり感じてるところだと思う、うんうん、あの 僕だけじゃなくてみんな感じてると思います、はい、
今度ゲームそのものはどうですか、やっぱり変化してますか。
やはり外国人選手 あの取り扱いもまた変わりましたし、あの各チームの新リーグに向けた意気込みが、プレイヤーというかコーチ陣とか、まあ、本当にラグビーの質についても着手されているように感じるので、ラグビーのレベルはすごく上がってるなっていうのは、トップリーグ時代と比べても間違いなく上がってるんじゃないかなというのは思います。
でこうトップリーグ時代の NEC が、ま、トップリーグの最後の、ま、シーズン、その前のシーズン、こうちょっと足踏みをしたというか成績が振るわなくて、はい、まあ、そこからこうで、しかも周りのチームはますます強化をしていると、でなかなかこう 簡単には白星を取れなかった、はい、この辺は戦ってても相手も強くなってるなっていうような感じあるんですか。
やはりまあそれは感じます。でもじゃあ同じ時間と同じ期間が与えられてたので、我々もその分伸びなきゃいけなかった、もしくはそれ以上に伸びなきゃいけなかったっていうところで、まあ、すごく責任は感じるんですけども、まあ、やはり他のチームの皆さんもすごくレベルが上がってるなっていうのが、まあ、率直な感想ですね。
だからグリーンロケッツも実はこう力上げてるんだけども、簡単に勝ち負けのところにはもうすぐには繋がらないというのが序盤のまあ情勢ですね。
そうですね、今のところは、まあ、ただやはりラグビーやっぱりそんなに簡単じゃないので、まあ、着手していろいろ新しいことがまあブレイクダウンして、あの着手していって一つ一つあの課題と克服しようとしているところですけど、まあ、なかなかあのそんなに簡単じゃないっていう、ただ将来性もあるし、あの伸びしろもすごくあるチームだと僕ら自身は思ってます。
この今新しいリーグのことシーズンの最中に、そっち上に言うとなかなか勝てなかったチームのキャプテンが来てくれた、これある意味非常に貴重なことで、本当の話をいろいろ聞いていきたいんですけれども、はい、キャプテンを引き継いで変わっていく何が一番大事だと思って、ここまでキャプテンとして。
そうですね、まあ、一番大切というか、まあ、鍵になってくるのはそのまあやっぱり勝つマインドセット、勝つことになれるというか、勝つ文化を作るというか、まあ、そういうところになるんじゃないかなっていうのはあの思ってます。過去2年勝てなくて、まあ、現状今シーズンもまだ今のところ勝ててない、まあ、そのキャプテンがまあ僕っていうのも一つ そこを克服するのにすごく時間かかってる、あの要因ではあるかもしれないんですけど、その、まあ、こんな僕たちが勝つことに慣れ始めた時に僕たちの進化が問われるんじゃないかなというのは思います。
そのまあ話の流れでそのまま聞きますけれども、はい、早稲田大学の時はつまり次元は違うけれども、大学と学生と、はい、あのトップはまして今プロの選手ですし、しかし日本一になってると、はい、日本一になったことがあるっていうのはやっぱ貴重な経験だと思うんですよね、
はい、
まあ、頂上を知ってると、
はい、
頂上の眺めを、はい、まあ、見たことがある。その上から言うと、こう勝つチームにあってそこにまだこれから行くチームにないものって何ですか。
僕もそれについてはすごく、まあ、考えることも、うん、まあ、あるんですけど、うん、やっぱりその負けることをどれだけ受け入れているかっていう部分はやはりあるのかなっていうのは思います、うん、まあ、そういう意味で言うと比べるのが本当に正しいか分からないんですけど、まあ、大学生の時には本当に負けるってことをしないというか、まあ、ありえないっていうかっていう感覚をすごく持っていた、うん、勝つものだと、ラグビーしたら試合をするってことは、まあ、勝つものだと、あの、まあ、そういうふうに思っていましたし、まあ、そういうふうに教わっていたので、やはりその、まあ、チャンピオンのマインドセットっていうのはすごくあったと思いますし、うん、もし勝したら今リーグワンの、うん、まあ、負けていないチーム、もしくはまあほとんど勝っているチーム、あのチーム内ではやっぱりそういうマインドセットがあるのかもしれないなっていうのは、うん、まあ、正直思います。それを、まあ、NEC グリーンロケッツ統括としてどれだけあの持てるか、ここから持てるかっていうのが重要かなと。
確かに大学と今トップのリーグ、リーグワンは違うんだけども、しかしあの、ま、トップリーグ時代海外から来る監督いますね。例えばジェイク・ホワイトさんなんかも就任すぐ姫野をキャプテンにしたんですよ。確かね、こうルーキーをキャプテン、彼は大学で負けたことないからいいんだって言ってましたね。こうそれを知ってるんだって。でエディ・ジョンソンもよくそういうこと言ってましたね。あれはよく勝ってるからいいんだ、大学で勝ってる。やっぱりそれはレベルが違っても同じなんですよね。ある意味こう勝つことを知ってるっていうことは、中学生であろうがそれこそプロであろうがだと思うんですよね。でそういう意味ではまあ勝つことを知ってる人がキャプテンにまあ返り咲いた。2014年に一度ねキャプテン、
そうですね、2014年から何シーズンか、はい、うん、やらせていただきました、うん、
その若い時のキャプテンシーとまた違いますか今。
そうですね、違いますかね。当時はその先輩が多くて、その人たちがまあ助けてくれたっていう部分もすごい、あの僕が知らないところで助けてくれてたところもあると思いますし、ただ今は先輩の方が圧倒的に少なくなったチームの中で、どれだけ、まあ、後輩たちにどれだけ頼ってやっていけるかっていうところ、まあ、あと経験値のある選手たちにどれだけ頼れるかっていうところを大切にしようかなとは思ってますけど、まあ、できる限り自然にやろうと思ってます。
2014年のキャプテンの時、私こうなんか試合の立ち話でこう話を聞いたんですけれども、あの時こうやっぱりディフェンスにこう注力をして、敵陣に確実に入っていくラグビーをまあするんだっていうような大まかそういうことを言っていて、しかし一方でチームにこう波があることが非常に問題だと。で手堅い戦法なのに波があるっていうのは変ですねってこう自分で言ってて面白いこと言うなと思って
そんなこと言ってましたか
もう手堅いのに波があるというのはよく分かりませんねってこう言ったんですけど、しかしまあ学生の時に頂上を知ってる、今勝てない、なかなか勝てないクラブにもまあ身を置いた、まあ後で聞きますけど、アメリカやニュージーランドでプレーをしたこともない、まあ、本当にいろんな経験をしてきて、 その目で見るとこの新しいリーグなんていうか悪くないってさっきから言ってますね、こういい方に行くんだと。
はい、そういう意味では僕たちはすごくラッキーで、去年一昨年と勝ってないっていうことは、まあもうそこを知っているというか、まあそこしか知らないというか、まあ上がるしかない状況ではあるので、それは本当にプレッシャーが少ないラッキーなところなんじゃないかなとは思いますし、なのでもうどの伸びしろをどうやっての伸ばしていくか、どれだけ早く伸ばしていくかとか、どういうふうに伸ばしていくかとか、まあその伸びるだけじゃなくて、その間でまあファンの皆さんにどれだけ期待感を持ってもらえるかとか、愛してもらえるかっていうところが大切なのかなっていうのは思ってます、
まあ、練習は環境だって私いつも思うんだけど、1年生がそのグラウンドに最初に入った1日に、あ、このクラブはこうなんだっていうバッと、
ね、
それがこう、まあ、まさに環境である文化だけど、それはなかなか私ね、昔ね、あのホンダが F1 に出てる頃にだんだんのし上がる時にね、あるなんかその仕掛け人の人がね、なんか F1 のサーキットのこう関係者の駐車場があるんだと、でなんかね、すぐ負けるところはね、出口に近いところにみんな止めるんだと勝ち残るところがなんかこう奥に止めるんだっていうような話をして、確か F1 だったと思うんだけど、まあ概ね何かのスポーツでそういう話をしていて、でそれをまだうちは途中で多分負けるけれども一番奥に止めるんだでそれを本社の総務部の女子の社員なんかも同じマインドになった時に勝つんだって言ってた。なるほどと思って
まさに先日マイケル・チェイカさんとまずのズームでのミーティングした時にも、まあ、本当に、まあ、似たような、とにかくチェイカーも勝つマインドのないチームに勝つマインドを植え付けてきた経験はあるけど、あの本当に重要なのは自分たちはチャンピオンなんだ、そういうマインドをしっかり持つ、それを持ち続けること、今勝ってないからそんな風にそんなものをもう持っても、まあ、バカらしいとか、まあ、外から見たら何やってんだと相手から、まあ、思われるかもしれないけど、まあ、そんなことは関係なく、そうやって思わない限りはそうはならないし、なんで実際僕たちも勝ってないですけど、まあでも将来的にはチャンピオンになる、それが明日になるのか1年後になるのか、まあ、5年後になるのか、まあ、それはもちろん間の努力次第ですけど、ただ僕たちはチャンピオンになるんだっていうのを自分たちの頭の中にしっかり入れてトレーニングしていこうっていうのはよく言われてます。
今名前が出たチェイカさんというのはマイケル・チェイカと言いまして、元ワラビーズの監督ですね。ワラターズを率いてもこう優勝したランドウィックというシドニーのあのエディ・ジョーンズさんのチームメイトだった、ナンバー8だった人ですけどもね、なかなかこう迫力のある、ね、コーチで、あの私も立ち話ですけどこう話聞いたことありますけれども、ビジネスでね、あのファッションの世界ですごい成功してすごい富を持ってて、だからラグビーはもう純粋に好きでやってるっていう人なんですよね。こうその会社をもう売ってしまって、海外の新聞のインタビューで、レバノンのお父さんがレバノンから移民の人で、父親はポケットに10ドルしか入ってなかったって言ってましたね。それでオーストラリアに着いて、そこから育ってビジネスで成功して、ラグビーの監督としても名を、まあ、馳せた人が今 NEC に、グリーンロケッツ統括にの、いわゆるディレクターオブラグビーって何ですかね、監督のこうまさに統括する人です ね統括を統括する人ですけど、やっぱりなかなかの人ですか、迫力ありますか。
まだもちろんあのこちらに LINE されできてないので、状況が状況なんで、ズームミーティングだけなんですけど、その僕もまあ過去インターナショナルのゲームを見て、コーチングボックスであの怒ってペンを投げる姿とか、あの声は入ってないけどすごいあのシャウトされてる姿しか見たことがなかったので、もうどれだけパッションにあふれた人なのかとか、すごい迫力のある人なんだと思ってたんですけど、あのミーティングをしているうちにはすごく冷静で、あの理論的で冗談が好きな、なかなかあのそういう柔和な部分が多い人なので、まあ来日してからどうなるか分かんないですけど、現状僕のイメージではそういう部分も持ってるし、そういう部分も持ってるみたいな、あの
相性タッキーもすでにちょっと転がされてますね
ちゃんと手の上で転がってると思います
私ね、あのサントリー時代のマットギターにね、マイケル・チェイカさんどういう人かって聞いたことあるんですよね。彼はやっぱり非常に評価高かったですね。マットギターはねこう言ってましたね、緩みがない人だって、ちょっとこうメモしてきたって、いつでも選手について考えて最良の資質を見つけ出す、で時間が経てば必ず結果を出すって言ってましたね。だからそういう評価もある。でその有名なファッションで成功したんですよ。その有名なデザイナーの人がいて、で、まあ、その人のブランドで成功したんですけど、その人がねこう言ってますね、彼と一緒に仕事をしたくないビジネスマンはいないこう略して、そうありたいと人々が夢見るような資質を当たり前のように備えている。特別な気立てと物腰、時に威圧し強硬で突き動かされるかのように働き、でも結局は彼に敬意を抱くことになる、優しくて強い巨人のようですってね。やっぱビジネスの 関係の人はこれぐらい称賛してるんですね、まあ、とにかくまあなんか波の人じゃないんですね
まあなんかその雰囲気は、はい、僕も感じてます。
ラグビーそのものについてもこう、まあ、今のところは遠隔だけでリモートだけである程度こう言ってくるんですか、ここはこうした方がいいって。
多分僕たちが入る時のミーティングにはそんなにちょっともちろんあの、うん、テクニカルというか、まあ、本当プレーのところも多いんですけど、もう少し本当統括した状態でコーチ陣にそういうところを落とし込んでいるっていうようなところですかね、うん、はい。
今ヘッドコーチはロバート・テイラーさんとして、はい、この人もあのシドニー大学クラブってね、シドニーユニっていうんですけど、ここでものすごい成績を、無敵のようなこう成績を上げた、二軍的なこうチーム見た時は無敗だったっていう、なんか何年間か無敗のチームを作ったっていう、だからその人も勝つことを多分知ってる人だと思うんですけど、まあ、最初に異国に来て日本に来てそうはうまくいかないともきっとあるでしょうけど、それは当たり前だし、だんだん掴んでくるんでしょうね。
そんな感じだと思います、うん、まあ、ロブもなかなか難しい部分はあるんだと思うんですけど、すごくデータが好きで、すごくデータで理論的に僕たちにコーチをしてくれる、そういうコーチですかね。
これは今から僕が言うのはグリーンロケッツの話では全くなくて、過去私がずっとラグビー見てきて一般論なんですけど、海外から来てこう1年目のコーチが結構こうぶつかるのってあれですよね。こう日本の選手って結構シーズン中も激しいトレーニングした方がいいとか、あと試合に出られないやつをこう結構ケアしておかないといけないとか、相手は時々ギャップが出ると で、ま、でみんな気づくんですね途中で。
そうですね、そういうところは結構こう、うん、まあ、文化というか違いは、まあ、ラグビーに限らず、うん、まあ、育った環境の違いで価値観の違いがすごく分かれていたのが、まあ、少しずつお互いが理解し合ってるっていうところが、
うん、やっぱりそういうことはありますか。
ありますかね、チームでもやっぱり、はい、そこをうまく、まあ、本人たちがすり合わせるのと周りがしっかり合わせていくっていうのも重要かなと思いますし、う
ん
う
ん、滝沢さんはそのまあそんなにこう長い間こう在籍するわけじゃないけども、2014年にも一度クライストチャーチでプレーをして、はい、後でまた聞きますけれども、はい、それで2019年にもアメリカのプロのオースティンエリートというクラブに入って、はい、その後もニュージーランドマナワツ、はい、ここも文化のあるところですけれども、そういうところでプレーをして海外の経験がありますね、はい、そこと向こうのやっぱり選手とかコーチのマインドとまた違うんですよ、日本の人とこう今言ったような話で言うとこう
違いますね、やっぱりいろんなところが違うんで、こう一つでは言えないですけど、もう違うということだけは間違いなく言えますかね、うん、でそのやっぱりそこにちゃんと自分がこう順応するっていうのは重要なところ、うん、かといって、まあ、全てを順応するわけじゃなくて、まあ、自分らしさも持つっていうのも同じく重要なことだなっていうのは、うん、僕は言ってて思います、
ね、なるほど。エディ・ジョーンズさんが昔日本にいた時に、僕がインタビューした時に、日本の選手はあるムーブバックスでこうサインプレーするとすぐできる、でも次に集まった時もう一回できなくなる、でオーストラリアの選手一回できたらずっとできる、こうそいつと覚えてるんですよね。あと誰か南アフリカのコーチが、そうしたら武道をやってる人で、やっぱり日本人は肩が向いてるんだと、で肩でこう覚えていく、型ですぐその理想の形をすぐできるんだ。で南アフリカ人はなかなかできないけど、一旦できたら自分の内面から出たもんだから一生忘れないんだって、やっぱりそういういろんなことがあるんですよね。
ありますね、やっぱりそれ、まあ、やっぱりその人間というか文化の違いという部分で得意不得意ありますよね、うん、
グリーンロケッツのコーチにスコット・ファーディーいますよね、
はい、
釜石で、
はい、
釜石在籍時に震災があって、釜石からまあいわば逃げ出さなかった男としてこう有名 で、はい、でその頃無名だったのに、オーストラリアに帰ってからスーパーラグビーに行ってワラビーズにもなっちゃったっていう、まあ、そういう人なんです。人はどういう人ですか。
ファーディーはそうですね、もう本当になんていうか、まあ、ついこの間まで選手だったので、うん、5月ぐらいまでプレーしていた、うん、引退してすぐにコーチとしてこっちに来日、まあ、戻ってきてというか、なのでもうほとんど選手ですよね、なんていうか、まあ、別にコーチングがいいとか悪いとかではなく、本当に選手の目線というかをすごく持ってる人で、やはり特に自分がポジションだった、まあ、フランカーとか、まあ、ナンバー8、まあ、ロックにもですけど、ものすごく厳しいですよね。やはりその自分がだったらこういうところをやるのに、こう意識してるのに、そこをやらないことに対してはすごく厳しいですし、逆に言うとそこにすごく期待、その選手たちへの期待がすごく感じられる、まあ、もうあと熱い、ものすごい熱いコーチですかね、もう一番声を張り上げるグラウンドで熱さもある、そういうコーチですかね。
なんかちょっと釜石のストーリーがこうあまりに美しくてね、なんかこう惹かれちゃうんですけどね。
もう僕もその話を聞いてて、選手、あの人が来るんだって、あの人がコーチなんだと思ってて、なんていうかこう、もう少しこう柔和な、本当に優しい、感じなのかなと思ったら、まあ、そういう意味では全く逆で、すごくものすごくラグビーする上では本当に闘争心あふれたコーチというか選手ですよね。
それぐらいじゃないとね、はい、選手からワラビーズまで、 今ボリス・スタンコビッチっていう、はい、この人はスクラムを教えるんですよね、はい、かつてレスターなんかの左のプロップだった、はい、この人左プロップ出身で、こういうトップレベルの選手ってコーチが変わるするとスクラムの教え方もきっと変わるでしょう、
はい、
そういう時どうやって選手はもう素直に順応していくんですか。
まあ、まずはやはりコーチがこう提案したこととかをしっかりやってみようっていうのが初めにありますかね。特に今年のボリスに関して言うと、日本人の良さをしっかり引き出していこうっていうところで、自分が持っているそのスクラム理論にその日本人らしさを加えた状態でちょっとずつこうコーチングをまあ変えてというか順応させてる。
結構こう話し合ったりもちろん
よく、はい、よくどう思うとかっていうのは聞いてくれますし、
理工学部仕込みのこう緻密な色でこう
対抗僕はもうボリスが経験中と、はい、見立てを信じてこうだと思うんだけど、はい、もう僕もそう思いますって、
でも今スクラムどうですか。スクラムは今
スクラムに関してもやはりちょっと苦労している部分はあるので、なかなか調子いいですよって簡単には言えないんですけど、ただ選手たちすごく、まあ、僕も含めて時間使って誇り持ってスクラムできているので、時間はもしかしたらもう少しかかるかもしれないですけど、武器になる感覚を僕たちは今持てていると思います。
滝沢さんが1番で、3番に土井貴弘って同じ年ですかね。35歳、
はい、35歳です。
35歳のレオプロップがこう貫禄あるんですよねタイプ違うんですけどね。で土井貴弘は明治大学出身で、はい、あれ学生の時組んだことあるんですか。
あります。
こう1と3で、は
い、1と3で
やり合ってた。
学生の時新人総名戦僕がそれこそ千草高校の田舎から出てきて早稲田大学の門を叩いて、何月ぐらいですかね、5月とか6月ですかねに行われる新人総名戦で、明治大学の僕のタイムになるのが土井だと聞いた時はもう千草高校の時にラグビーマガジンの別冊の高校日本代表で名前のあったあの土井って思って本当に驚いたというか緊張したっていうのを今でも覚えてまして、本人にもよく言います。
そっからの出会いですね。18歳くらい、はい、
そうですね、18歳から
その一番最初に組んだ時どうでした。持って組んだ時、
いやなんとかなるんだなっていうのは、はい、変な話、それでちょっと自信が自分の中でついたのもあるかもしれないですね、個人としては。
破壊されるぐらいのちょっと恐怖もあったわけです
か。もうありました。もうどうなるか全然分からない。
ラグビーマガジンに載ってる人って
、はい、本当に僕ら世代のプロップの、はい、もうやっぱり代表格なのでそれはもう緊張しましたね。まあ、なので前日とか前々日に同期の土井を知ってる日本代表で一緒だった、高校日本代表で一緒だったっていうやつらとかに、どんなやつとかちゃんともう1週間かけて情報収集して試合に臨んだの覚えてますね
、はい、いやそうやって考えると長い付き合いで。
そうですね、今思うと、
ジェイク・ボールって言いますね。
はい、ジェイク・
ロック、はい、これウェールズ代表50キャップ、はい、今回加入した、はい、少年時代にオーストラリアに、まあ、イギリスから移って、はい、でまたイギリスでラグビーのキャリアを作ってウェールズ代表50キャップ、この人もなんかちょっと面白そうな人ですよね。
ジェイクはそうですねものすごいプロフェッショナルなやっぱり選手っていうのが印象ですかね。で本当にもうラグビーに対する姿勢が一番こう尊敬されるような人ですね。すごいヒゲですごい大きいんで、なんていうかこう、まあ、ヨーロッパですし、なんかバイキング的な荒々しさがある、もうなんか酒飲んで肉食ってりゃいいみたいな感じに僕は見えてたんですけど、もう全然そんなこともなくて、食事もカロリー計算をしてとか、オートミールとここにブルーベリーを入れてみたいなので、プロテインシェイクを何時に何回取ってとか、この練習をした日はアイスバスを何回入って、この練習をした日はあえてアイスバスを入れないとか、なんかもうそういう一つ一つのプロセスがものすごくプロフェッショナルで緻密、あんな体とあんなひげをしてるんですけどものすごく緻密なやつですね。
人こう海外の新聞のインタビューなんかとなんかちょっと面白そうな人ですよね。ユニークな感じがする。
ユニークなやつです、結構冗談とかも好きで、ラグビーから離れると本当に冗談好きの小煩悩な、お父さんって感じなんですけど、一旦ラグビーのスイッチが入るとすごくプロフェッショナルですね。
海外の人は私はサウナキングだって言ってましたね。
あ、本当ですか。
サウナが大好きだって
今でも言ってます。今でもサウナどこに行けばサウナ入れるかとか早い段階で聞かれましたね。
人やっぱりウェールズの50キャップっていうのは大したもんだと思うんですけど、こうスクラムのやっぱりウェイトなんていうのはずしっとくるんですか。
やっぱりまあ僕はその ジェイク側じゃないことが多いの で、まあ でね、であと対戦相手としてジェイクがロックにいる、まあ、チーム内で練習するときにことと組むことがあるんですけど、うん、やっぱりジェイクかジェイクじゃないかっていうのはもう純粋な体重も、うん、あの違いますし、もうパワーも違うんで、あの感覚としてはすごく変わりますね。
あ、でもちゃんとカロリー計算するんだ、あのヒゲで。
はい、あのヒゲでカロリー計算もすごくスーパーフードも食べてますね。みたいです。
あとトム・マーシャルっていい選手ですね。
いやもうすごいですね。
今もあんまりこう注目されてないけど、かなりいい選手ですよね。
はい、僕たちは、はい、そう思ってます。あの、うん、昨シーズンドコモではそこまでプレーチャンスをもらえなかったとか、うん、ね、まあ、スーパーラグビーでもそんなに長い経験がない、うん、僕もちょっと細かい数字は分かんないですけど、ただなんか僕とかあのふみさんとかで前話した時に、うん、こうオールブラックスになるチャンスもあったんじゃないかと思えるぐらいの、うん、そういうぐらいの僕は選手なんじゃないのって、うん、まあ、あんま分かんないですけど、
そうですね、はい、カンタビリーあの辺ですよね、クルセイダーズ、
はい、クルセイダーズ、あと、うん、あのタスマンでも
プレーしてますね、今田中文明の名前出ましたけども、はい、このリーグワンからグリーンロケッツに加入した、はい、まあ、大御所ですね、はい、まあ、ワイルドナイツから、はい、ジャパンの大御所、スクラムハーフ、一家言必ずあると思うんですけど、はい、先ほどの話ですけど、まさに勝つ文化をワイルドナイツでもジャパンでも知っている、はい、この影響ってのはどうですか。
大きいですね、うん、大きいです、うん、まあ、一つ一つの言葉、うん、まあ、行動、うん、あの、まあ、そういうところにすごく注目が外からもあると思うんですけど、うん、やはり中からも、まあ、やっぱりそのフミさんがそうやって言ってるんだったら、うん、まず一旦それ信じてやってみようかっていうところもやっぱりありますし、うん、まあ、フミさんもそれを全て求めてるわけじゃなくて、やっぱり NEC の文化っていうものをすごく大切にしてくれてますし、そういうところを今すり合わせながら、ただやっぱり間違ってるのは間違ってるよ、あのそれはこうチームとして良くないよっていうところ、それは他のチームも知ってる、自分だから言える方は、まあ、日本代表の経験値もあるから、世界も行ってるからっていうところですごくそれを、まあでもこのチームでは違うかなではなく、やっぱり違うものは違うよって言ってくれる人なんで、まあ、みんなの中ですごく頼りにしてる人なんじゃないかなと思います。
それがまあいい方にこう回ってるというか、
回ってると、はい、うん、まあ、僕は思います。
海外の選手ももう臆せず、
あ、まあ、全然関係ないですね。
まあそこはいいところですね、はい、やっぱり何といっても。あ、そうですか、
はい、
ではここで1曲、ゲスト滝沢素直のリクエスト曲お送りします。
アローブラックのダマン。
音楽はオンエアだけでお楽しみいただきました。
2014年あの、うん、クライスチャーチに、まあ、あの NEC の制度で、うん、ラグビー留学というような形で行かせてもらった時に、今や世界の中の有望なプレイヤーというんですかね、あのすごく注目されているオールブラックスの10番を背負ったりしているリッチー・モンガ選手、うん、はい、彼とあの同じクラブチームでものすごくお世話になって、よく僕を車で送ってくれたり迎えに来てもらったり、うん、あのすごくしたんですけど、その時にあのまだ何者、まあ、正直今はオールブラックス の、 あのリッチー・モンガですけど、その時はまだ州代表に、うん、まあ、その前年選ばれて、まあ、何試合か出たか、まあ、前試合出たか、はい、ぐらいのタイミングだった彼が、まあ、そのこの曲はすごく自信を持たせてくれて、うん、俺はその何かを成し遂げる男なんだっていう、うん、そういう曲で、車の中で俺はその後クルセイダーにもなるし、うん、あのオールブラックスにもなるんだ
って、そう言ってたんです
か。はい、言ってました。本当にそれを僕は横で聞いてて、うん、その時の僕はすごくリッチーはサイズが小さいので、なかなかまあ難しいんじゃないのっていうのが正直な心の中で、うん、まあクルセイダーズには慣れても、うんうん、オールブラックスってっていうのが、まあ僕の中でのその当時の正直な気持ちで、ただまあそれから僕が日本に帰ってから、まあ、あれよあれよという間にクルセイダーズになり、クルセイダーズであの10番を背負い続け、リーグ優勝も成し遂げ、オールブラックスにも選ばれて、そこからワールドカップも出て、まさかその本当にそれを成し遂げることになるとはっていうのは、まあ、 あの信じてあげたいというか部分はもちろんありましたけど、そんなにラグビーというか、そんなにニュージーランド甘くないぞって僕が勝手に思ってた僕が勝手に思ってたんですけど、はい、愛知県出身の僕がニュージーランドのラグビーそんなじゃないぞってぐらいの、あのいう気持ちはありましたけど、やっぱりそこにあものすごい努力するあの選手だったのはもちろん知ってるので、曲を聴いてそういう、 こう気持ちが大切だったんだなっていうのを改めて思いました。
それクラブ何クラブですか。
僕はあのリンウッドっていうところで、はい、あの留学させてもらっていて、
リンウッドってのは要するにクルセイダーズではもちろんないし、その下のカンタベリー代表でもない、その都市にあるクラブですよね、まあ、伝統はあるけれども、
はい、ね、はい、伝統あります。オールブラックスも何人か輩出してますし、うん、あの僕が当時のクラブの監督が あのスコッティってあの日本代表 あのディフェンスコーチ、あー彼が僕あのクラブラグビーの監督でしたね、
うん、あ、そう、
あのそれこそ熱量のある あの監督でしたね、気持ちでラグビーするっていうようなあのタイプの監督だったと思います。
でもリッチーも運がつまり日本から来た変な髪型のプロップを、はい、送ってくれたわけですね。
めちゃくちゃいいやつでしたね。もう本当にお世話になりました。
つまり車は持ってないわけですね。
僕は車を持ってなかったので、うん、自転車でこのラグビーパーククルセイダーズの、うん、まあ、本拠地のところまでホームステイ先から行ってたんですけど、うん、もうちょっと僕のホームステイが遠くて、うん、自転車でも30分ぐらいかかるところだったんですね、うん、もう雨の中も、うん、暗い中も毎朝毎晩行ってたんですけど、うん、途中からクラブラグビーが始まって、うん、クラブラグビーで僕が住んでるところとか話をしたら、うん、まあ、リッチーがそのラグビーパークからに自転車止めてるのでラグビーパークで自転車を積んで、でラグビーパークからクラブラグビーに行き、クラブラグビーから帰ってくる時も一緒に帰ってくれて、あの家まで行って家の前で自転車を置いて、で初めは自転車を車、そんな大きい車じゃなかったので煮詰むので車の中が傷だらけになっても気にしないで、
いいやつですね、
いいやつでした。お前の自転車を運ぶのに傷がつくからって言って、わざわざニュージーランドだと自転車のキャリアを車の後ろにつけるのが結構メジャーというかなんですけど、あれを僕の自転車を積むためだって本当に買ってくれて、最後はそれを
いいやつですね、
やってくれましたね。いい本当に世話になりました。
その彼がどんどん出世してきたら嬉しいですね。やっぱり
嬉しいですね。
やっぱラグビーのやっててよかったってことですね。
そうですね、はい、僕はまあここでこうやって話せるのもそうですし、うん、まあ、リッチーがプレーしたりとか、うん、トライしたりとか、うん、そういうのを見てると、うん、なんかなんとなくちょっと誇らしげというか、うん、嬉しい気持ちになります。
傷になっても気にしないってね、
はい、本当に
車の中でスリッパ履かせるやつとは違いますね。
違います、本当にいいやつでした。
なるほどね、
お世話になりました。
で、まあ、ちょっと滝沢個人史をちょっと聞きたいと思うんですけども、はい、今よくある子供でラグビー親の影響でスクールでやって強豪高校に進んで、そこからかまあ強豪大学に入ってトップリーグの道へ行くっていうとはちょっと違うコースですね。
違うと思います、はい、
つまりスポーツもラグビー高校から、
高校からですね。
小中はバスケットボール、
小中はバスケットボールです。
それ片鱗ありますよね、やっぱりハンドリング
ありますか。
そう思いませんか。で
もいや、まだ頭に言っていただけますけど、うんうん、はい、
パスうまい。
そうですかね、そうだといいんですけど、
で、まあ、じゃあ小中高、まあ、いわゆる普通に公立の部活でバスケットをして、
はいはい、当時から体重だけはあったので、あ92キロぐらいでバスケットやってたんで、まあ、相当相手は嫌だったと思います。
それで先ほど言ったちぐさ高校ですね、はい、いわゆる俗に言う進学校ですよね。そこに入って、まあ、また普通の部活でラグビーを始めるんだけれども、それはなぜ始めたの。
本当にいろんな理由がちょっと重なったんですけど、うん、いくつかあって、まず一つは、まあ、兄がラグビーしていて、で僕は小さい頃から兄貴に負けたくないっていうのが人生の一つのなんかポリシーみたいに置いてたので、その当時は本当兄貴がラグビーしたなら兄貴より強い高校でラグビーをするっていうのが一つ、うん、まあ、もう一つは当時ゾーンっていう東山さんがやられてた30分スポーツドキュメンタリーが
ありましたね、
今だとバースデーがあったんですけど、それが千草高校が初めてリソルブ初めて行った時に特集されたので、それを高校1年生の時に、まあ、その部活勧誘の時に見せられて見せていただいて、漏れなく感化され、バスケットボールに限界を感じてたので、でもまあスポーツ何かしたいなっていうので、まあ、ラグビーしようかなと思って入ってきた部分もあるんですけど、はい、その中でまあそういうゾーンとかっていうので感化されて、
で最初からプロップ、
もう最初からプロップでした。1番でした、はい、同期の中で上から2番目の体重だったんで、
1年の時は花園にこうちぐさ高校出るんですけれども、はい、その時はまだレギュラーじゃなかった、
はい、
つまり花園のスタンドにいた、
はい、あのラグビーバッグ、エナメルバッグを、先輩のエナメルバッグを今でも覚えてた。開幕戦だったので、開会式の後の1試合目、うん、メインスタンドだったので、入場更新とかしたりするじゃないですか。その後の試合だったんで、先輩のエナメルバッグをいわゆる第二グラウンドっていうんですかね、裏側のグラウンドのウォームアップしてるところから、メイングラウンドの観客席に1人3つか4つずつぐらい、はい、試合メンバーじゃない人たちが持ってくっていうのをやった記憶があります。
それが滝沢素直の花園ですね。
僕の初めての花園ですね。
で2年3年と、まあ、 県内の予選で跳ね返されるわけですけど、はいはい、それは全部星稜商業です。
そうですね、もう星稜商業ですね。
当時まだ星稜商業、
商業でした、
まあ、ここはいわゆるスパルタ練習でこうで、ね、有名な、
見てるだけでも嫌なぐらい練習してましたね。
そうですか。でつまり効率の割と自由な気風の、はい、で想像するに多分こう結構自主性を重んじると思うんで、ね、はい、クラブ活動 でそこでキャプテン、まあ、例えば3年キャプテンやって、はい、その良さも絶対あったと思うけれども、はい、そのスパルタの連中に結局負けたと、
そうですね、
ここはどう捉えましたか当時。
やはりその、まあ、当時から言ってたのは、うん、その自分たちを肯定するために勝たなきゃいけない、うん、そのまあ、星稜商業は本当にスパルタの練習で1日何時間も練習をして、うん、朝も練習して、うん、夜も練習して、うん、でまあ効率非効率っていうよりは量をこなすっていうようなところっていうのが、うん、まあ多分本人たちもその当時は、うん、まあ、そうだったと言うと思いますし、うん、ただ僕たちは一応その、まあ、部活動の中限られた時間、まあ、1時間半ぐらいの練習時間の中でどれだけこう成果を出すか、そのためには考えてラグビーをしようっていうのがポリシーというかだったので、勝ったことでそれを肯定するっていうのが、まあ、僕たち千草高校の、まあ、一つの戦いだったんだなとは思います。もう本当に今でもやってたことは間違ってないなとは思うんですけど、ただやってることが合ってるからといって勝利につながるかは分かんないですし、そこにかける努力とか思いっていうのも本当に足されるもんですし、人生の中でもなかなか悔しい敗退だったかなとは思います。なるほど。
決勝戦ですか。
高校3年生の時は決勝戦
で負けました、で早稲田の理工学部に進むんですけど、はい、まあ、理工学部って一般的にこう入るのそんな簡単じゃないと思うんですけど、はい、
指定校推薦という形で入部というか入学。
じゃそれ結構学内でレースがあるでしょ。そこどうやって90キロで勝てるわけじゃないですもんね。
千草高校は一応1年生で僕結構計算高かったので、はい、まあ、高校1年生の時にうちの高校はそのみんなすごく優秀で入ってくるんですけど、うん、在学中に成績を賢くなくなるで有名だったので、うん、在学中に賢くなくなって、いい学校の気がしてきました。はい、賢くなくなってとか勉強の成績を落として、浪人中に成績を上げるっていうのが、うん、まあ、幸福だったので、いい大学に行くっていう幸福を持ってたので、ただ僕はそうじゃない、僕はそうしたくないなっていうのはあったので、うん、まあ、その最後、指定校推薦をもしかしたら行っていけたらなって思った時には、うん、足切りラインをしっかり超えられていたので、まあ、それ で
これ入った後が大変じゃないですか。実験があったり、はいはい、まあ、理工系の学部で、はい、どんどん大学でもそうですけど、はい、練習出られませんよね、あんまり、
はい、本当に週末ラガーと言われて、うんうん、全然1年生2年生の時は全然、うん、火水木はほとんど練習に参加した覚えはないですから、ね、全体練習には、うんうん、なんか金曜日だけちょっと途中から遅刻練っていう、途中から練習参加して土曜日の練習と日曜日の試合みたいなことをやってましたね、う
ん、うん、卒論かなんか論文かレポートかこう言ってましたね。粒子砲を用いた集中豪雨災害水害対策シミュレーションの作成、
はい、それを言っていただいてるのをなんかで聞いたことがあってよくご存知だなっていうのを
今集中豪雨災害水害対策って非常に今求められてる、
ね、そうですね、
気候の変動があって、はい、なんかまさにこう先見の目のあるような研究をで、まあ、1年余計にかかったんですね、やっぱりこう理工学部で、
はい、もう
で、晴れて卒業して、まあ、リクルートに入って、はい、いわゆるこう営業をやった。
はい、やりました。
でまずこうラグビーを続けなかった理由は、その日本一のレギュラーだったのに
続けなかった理由は、その、まあ、バスケットボールを限界というかを感じてやめて、うん、まあ、いろんな理由でラグビーを始めて、うん、まあ、高校生で、うん、やって、まあ、高校でもやめようかなと思ったけど大学でやって、うんうん、もうすごく人生にとっていい経験をして、うん、新しいことを始めるというか、うん、まあ、同じスポーツというカテゴリーは一緒ですけど、でもやっぱり新しいことを始めるの初めはすごく緊張したりとかしましたけど、やっぱりいいな、いい経験だなって思ったので、うん、やっぱりそのこのままラグビーを続けるのもすごくいい経験だと思うんですけど、全くまあ違う世界っていうのを、まあ、その体験するというか、体験っていうほど軽々しいもんじゃないですけど、うん、に自分を身を置くっていうのも、まあ、やっぱりその自分においてまた同じようにいい経験できるのかもしれないなと思ったので、うん、ラグビーではなく、まあ、ビジネスの道を行ってみたいなっていうのを思って。
優勝チームでます2年間レギュラーだったらトップリーグの声はかかったと思うんですけど、
いただきました、
はい、いくつか、
いくつか、
はい、でもやっぱり今の話面白いなと思ったのは、バスケットをやめてラグビーに踏み出したらいいことがあったから、ラグビーをやめて新しいことをしたらいいことがあるだろうって考えたわけですよね。
そうですね、
少しこう自分を遠くからこう見るように、
はい、本当にそれは
俯瞰して見るように、
はい、
で まあ、いいことあったかもしれないけど、その前にもうラグビーの虫が
そうですね、はい、仕事もやってみて、仕事で得られるあの喜びよりも、うん、ラグビーで得られる喜びの方が大きいなっていうのをすごく自分でも感じたので、うん、まあ、あとは大学の同期が社会人でやって活躍してるのを観客として見たときに、うん、まだ自分でもこの場に立てる可能性があるのかなっていうのを思ったので、うん、
で前の石に移ると、はい、あのちなみにそのリクルートスーモでしたっけ。
はい、スーモです。であ
れ賃貸物件の営業ですね。
あの賃貸物件
いい、なかなかいい営業マンだったんじゃないですか。どうですか、
営業マンとして
結構素質あった。
いや僕あんまりこう相手の気持ちを考えてしまうタイプで あんまりこう強引にいけない人間だったので、お金の財布の硬いところから財布の紐を緩めるっていうのはものすごく難しかったですね。
まあ、でも今きっと役立ってますね
だと思うんですけど
で、まあ、NEC でやってみてやっぱ、まあ、ラグビーの道をこう進んでいくんだけども、35歳にして去年の9月ですね、はい、2021年9月きっぱりとプロになると。
まあ、あのプロになるっていう、こうタイミングというか、うん、まあ、チャンスとかもあんまりなかったのもそうですし、うん、リーグが変わるっていうのも一つのきっかけでしたし、まあ、あとは自分がこう将来何やってたか、うん、別に子供に話すとかではないんですけど、うん、あのって思った時に、うん、ああもうプロ のラグビー選手だったよとか、うん、っていうのか、まあ、今あの前も実際プロみたいなものですけど、うん、まあ、その肩書きっていう面で言うと一応社員の選手で、うん、トップリーグには所属している選手ですけど、うん、まあ、プロのラグビー選手ではない、それで生計を立ててるっていう扱いではなかったので、やはりそこはそういう、こう将来自分がそう胸を張って言えるようになれたらいいなっていう、そのぐらいの軽い気持ちだったかもしれないですね。
で、まあ、今はね、目の前の試合をキャプテンとしてもちろんこう一つ一つ、まあ、勝っていくことが脳の大半を占めてると思うんですけど、こう将来やっぱりなんとかラグビーに関係ある道をこう生きていくっていう決意ですか。それ、
いえ、あんまり、はい、今後の人生プランが決まってるとかっていうのは全然ないんですけど、ラグビーに関われたらものすごくいいと思うんですけど、まあ、ラグビーに関わりたいからプロになったっていうよりは、本当に今の瞬間を、まあ、楽しむためっていうのが一つ大きいですかね。
今後のそのここからのシーズンの終盤に向けてね、
はい、
グリーンロケッツ統括、何をこう目標にこうやっていく、
まあ、現状まずまだ勝ててないので、うん、この1勝、この1勝を取った時に僕たちは何かが変わると思ってるので、うん、こうまずラグビーをして1点でも多く相手より取って、で最後あのノーサイドを勝ちで終わる、うん、まあ、その経験をすることがチームにとってものすごい、あの他のチームがする一勝よりも大きなものだと思ってるので、あのまずは本当にそこにフォーカスしてますね、うんうん、それをした後の自分たちをものすごく楽しみにしてるので、うんうん、まずは一勝って、
まあ、要するに目の前の試合勝っていく、
本当にそうです、ね、
まず勝つと、
はい、
したら何か変わってきますよね。
はい、と思ってます。
連勝すればまた変わるし、
はい、
あと、まあチーム内でね、
はい、
NEC グリーンロケッツ統括、まあ、若手ことにこいつを見てくれとか、これはいいぞっていうのはキャプテンとして。
若手ですか、うん、もうみんな特徴があって面白いやつなんで、もう全員の名前挙げてあげたいですし、なんですけど、まあ現状やっぱり試合にあのすごく出て活躍してる山際、ロック山際なんかはものすごく
198センチ、
一応日本人トップリーグワン、ワンリーガーっていうんですか、リーグワン選手の中で最長身だと本人はまあ言ってましたし、
専修大学出身ね、
専修です、はい。なんで、まあ、彼なんかはものすごく思い切りのある選手で魅力的なんじゃないかなと思いますし、うん、もう本当に日本代表っていうものを自分の口からも言ってますし、うん、あのチームとしてもそういう若手が試合で結果を出して日本代表に選ばれるっていう、そういうこう道をたどるっていうのをチームとしても、まあ、僕個人としても期待している選手ですかね。
35歳の左プロップもジャパン目指すべきじゃないですか。35
歳の何の左プロップもあのもう目の前のプレーを一つ一つやったらそういろんな道は開けてくると思うのでやってます
ありました、今日も本当に楽しい話ありがとうございます今回のゲスト NEC グリーンロケッツ統括キャプテン滝沢素直さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まっていく、つながっていく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思いっきりぶつかって、
激しいタックル。
一人で 初めて契約を取って
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ、 SMBC はラグビーを応援しています。
私は愛情と情熱のままにコーチングできる、銀行のローンや残高を気にしなくてもよい、まあ、これ今日滝沢さんとの話でも出てきた、今グリーンロケッツ統括を統括しているマイケル・チェイカさんの言葉。2017年ワラビーズを率いて日本に来た時に、私がこう試合後囲み取材で質問をした答えなんですけどね、あなたはもう財産があるからビジネスで成功して、そのファッションのビジネスで大成功を収めて、その会社をもう人に、まあ、譲って富が持っていると、だからお金のためにコーチングしなくても良いですねっていうご質問をしたら、こう答えたんですね。それは私の強みだっていうようなことを言いましたね。つまり見返りを求めずに選手と接する、周囲に借り物がない、純粋な気持ちでこうコーチングできると、本当こうプロの時代が来たからこそこう羨ましい立場ではないでしょうか。マイケル・チェイカさんって本当こう個性的な人で、ワラターズのコーチングしてるのを見た私の友達がいるんですけれども、ジーンズ履いたままグラウンドに来て、カップにグミが入ってて、そのグミをむしゃむしゃ食べながらうろうろしてるだけなんだけれども、何かチームをビシッとこう抑えてるということを言ってましたね。先ほど言ったレバノンから移り住んだ家に生まれて、英語はもちろんですが、イタリア語、フランス語、アラビア語、スペイン語とできるんですね。なかなか面白い人です。次回は4月5日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢、この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。